けあがりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホデストでございます。
はい、新年第2回目ということで162回駆け上がりラジオになってきておりますが、
はい、なってきてるんだ、
変化の途中みたいな。
そうですね、
161回の途中からみたいな。
まあ、161回で、新年の今年の抱負を私たちも考えましょうみたいな話をしてたと思うんですけど、
はい、
考えました？まあ、今ね、ここで言わなくてもいいです。今日の終わりにね、ちょっと、
みんなで。イコールほとんど時間はないっていう。
テストみたいな感じで。
そうするとなんか番組中あんまり喋んなくなったりとかするね。必死で内容考えて、はいはいとか言いながら。
そんなに抱負大事？
真面目かっていうね。
まあね、一言ぐらいでパッて言ってもらえばいいかなと思いますので。まあ最後の方にそれをね、はい、やりたいと思いますので、皆さん心のね、準備をお願いしますと。で、まあ早速ですけど、じゃあお便りの方にね、行きましょうかね。お便りはですね、今回2通来ておりますので、2通紹介させていただきます。まず1通目がですね、リーヤさんから、新年初メールということで、括弧読まれるのは20日以降ですが、っていうふうにね、もう予見していただいてますけど。
素晴らしい。
はい、ちょうどこれ20日配信でございます。かけらじパーソナリティの皆様、こんにちは。
じゃあ。
こんにちは。毎回初めましてメールが来るかけらじでは、結構子さん最近聞き始めた方には、初めましてになる原崎リーヤですというふうに
いただいております
。すごいご丁寧にありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、もうなんか初メールが確か小学生の時だったと記憶してますけどね、リーヤさんもその時から考えると、うん、今だって多分ね、
中学
もう終わりじゃないですかね、多分それぐらいだと思う。
中3ぐらいってこと、はい。
まあ、かけらじももうだって5年やってますから。
ね、それはね、すごいでも、し
ょうがない。しょうがない。
なんか思い出のポッドキャストになったら嬉しいですよね。
う
ん、
そうだね。
確かに ね。あ、中学生の時これ聞いてたわ、みたいなね。
曲に、有名な曲みたいな感じ。あ、これ、みたいな。
懐かしい、この3人、みたいな。あ、今でもやってんのみたいな。バンドじゃないんだから。
まあまあまあ、そんなね、はい、あれですけども。さて、前回、160回。分で、郵便料金値上がりのお話が出てきましたので、勇者、
うん、
勇者勇者っつって、勇者人間の私はすぐにメールを打たねばと思いましてメールしています。はい。
はい。
ホネソさんが途中で1円切手や2円切手がバカ売れするのではとおっしゃられてましたが、おそらくそこまででもないんじゃないかなと思っています。はい。情報化が進んでいる、今日。郵便を使う絶対数は確実に減少の一途を辿っていますので、認知されるのはかなり遅いかもしれません。
本当に、中学生ぐらいのこの文章ですか？
ね。はい。
まあでも、バカ売れすることもないでしょう。
まあ、それはそうかもしれない、ね。
まあまあ、いや、でも意外とさ、うん、バカ売れってほどにはいかないのか。なんかジャンプのさ、応募とかってさ、
あ、その発生
しなきゃいけないみたいなのあるじゃん。
うん。
うん、ああいうのって絶対こう、81円切ってを3枚入れてね、みたいな感じになるよね。
今ってでもジャンプの応募とかってやってるんかね。
やってるでしょ。
全員もらえるサービスとか。
あ、そう。
なんかメールとかでなってないのかな。
いや、メールにはね、なってないと思うよ。だって、あれって送り返す用の代金を切手でもらってるみたいな感じだったじゃない。
そうですね。で、オンライン上にすると、会員機能などをデータベースなどに登録しなければいけませんので、その後のね、その後に。
でもなんか iTunes のカードみたいなさ、ああいうプリペイドカードみたいなので、対応できなくもないじゃない？
いや、でもね、そんな、出版社がやらないですよ、そんなこと。
なんかに、いや、独自でやるんじゃなくて、どっかに乗り入れしてればさ、
あ、まあね、
クオカードみたいな。
うん。
そしたら、
多分、ね、してないと思います。
まあでも、
うん、ちょっとね、コンビニで立ち読みしてみましょうか。
そうですね。最近の状況をね、確認したいなと思いますけど。 はい、私の身の回りの人はほとんどポストに物を入れるのは年賀状だけという人がほとんどですし、しすじと、かっこ郵便を生活の大きな柱としている私にとっては悲しいことなのですが、と。うん。ちなみに1年切手は郵便制度の父、前島ひそかさんがデザインされています。うん、切手やはがき、郵便という言葉をつけたのは彼なんですよ、と。
これもうこれを言われてしまうと、まあ、切手収集の過去がある私としてはですね。
はい。
はい。
いろいろ語っちゃいたいんですけど、まあ、それはやめときます。
それはまあ、井戸端カオス
になる、ね。ああ、そう、やりたい。まあ、切手集めてたんで、うん、その前島ひそかさんの一円切手っていうのをもちろん持ってますし、いろいろあるんですよ。高い切手とか、ほら、あの、プレミアついてる切手とかいろいろあるじゃないですか。
うん、うん。
そうですね。
まあ、ああいう系をね、ちょっといろいろ。
なんかカードみたいにこう閉じてる人いますよね。
ああ、あの切手のね、うん、あのファイルにね。はいはい、
それ持ってます、私。
持ってる。
実家にある。
まあ、切手というのも最近見る機会が少なくなってきましたけれどもね、かけらじで送るときぐらいかななんて思ってますけど。
そう、そうだね。はい、
だってもう年賀はがきはもう切手くっついちゃってますからね。
そうなんだよね。うん、でも切手って本当に、いろんな国のやつを集めるとね、それ国々のね、なんか面白いデザインがあるので、面白いですよ、見てて。
ああ、まあ、あの、コレクター性があるのはね、昔から知ってはいるんですけれども、ね、やっぱり、いろんなものを集める人はいるんだな、っていうふうに、ね。
なんか、切手だけじゃなくても、こんなものが、なんかコレクションできるんだ、みたいなのってあるんですよね。
だって王冠、ね、王冠とかも、コレクションしてるじゃない、
うん、あとね、ダムカードってのがあるんですよ。ダム、世界じゃない、日本各地のダムが、カードになって、そのダムに行くとカードがもらえるんですけど、そこはもう国がそのある程度フォーマットを揃えるってことで、なんか、国土交通省かなが、青い感じのかっこいいトレーディングカードみたいな感じにしてて、まあそれをうちの親戚がめちゃくちゃ集めてるっていうそういう話なんですけど、
それは聞いたことないですね、ダムカードっていうのは。う
ん、だからコレクター心をくすぐるようにすると、もうみんなちょっとずつ集め始めてね、そういうのってね。
まあ、そうですよね。うん。だって、プレミア、ね、限定切手みたいなのを販売されるのもそういうのが狙いです
よね。そうなのよ、うん。またそれ買うと、まあ別にね、対価同じ金額払ってるから別に損はしないんですけど。うん、まあまあ。
はい。で、今度、発行される切手は10種類ですと。皆さんが使うあたりでは2円切手、52円切手、82円切手、92円切手なのでしょうか。他にも205円切手とか310円切手とかもあるのですが、こちらはあまりお目にかからない切手ですね。現行の切手は鳥を中心としたデザインですが、新しい切手では、雪映像うさぎ、かっこ2円、ソメイヨシノ、かっこ52円、梅、かっこ82円などの植物を中心にした切手になりました。はあ、
うん。
なるほど。あ、うさぎは違いますけどね、と。女性っぽい柔らかい色や繊細なデザインで、なんだか女性人気がありそうなので切手デザインですね。そういえば最近は切手女子が増加中だとかと。あ、そうなんですね。切手女子。
確かにね、雪江戸うさぎのデザイン見ましたけど、なんかこう、ちょっと明るい感じの色使いがされてて、まあ、確かになんか女性っぽいなっていうのは思いましたね。
まあ、切手って、うん、なるほどね。切手ってでもそれ以外にね、使うとちょっともったいない感がありますからね。なんか、どっかにシール代わりに貼るわけにもいかず
っていう。そう
びっくりマンシールみたいなや
つ。ね。はい。さて、郵便だけでこんなに熱く書いてしまいました。すみません。途中カット入れても結構ですよと書いてますけど、全部読ませていただきました。
そうですね。ゆっくりしっかり読みましたね、
はい、今日。はい、では、これから日に日に寒さを増していきますので、どうかご自愛くださいませ。長乱文失礼いたしました。ということで、いただいております。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、これはホネストさんのね、はい、コレクター特集みたいなの
を、そうだね。
期待しつつ。
切って、まさかやるとは思ってなかったけど。
切、う、手、ん、特集ね。
それ言われて僕結構、はんはんって聞くしかないようなことになりそうかな。
まあ、ね、まあ、コレクターっていう意味で、皆さんどんなことコレクターしてますかみたいな話の広がりがあるかもしれません。
う
ん、
あ、そう
ですね。そうですね。
はい、続いて2通目。こちら、ケリーさんから、寒中お見舞い申し上げます。というタイトルですね。皆さんこんばんは。寒中お見舞い申し上げます。馬馬団に入るためには自分も改名して、ケリケリと名乗った方がいいのかなと、真面目に考えていないケリーです。はい、ケリケリさん。
じゃあ、僕はケリケリさんと呼ぶように しようかな。
おかしいでしょ、それ。勝手に引き入れてるみたいな感じになっちゃう。
引き入れ
て
ね。
はい、明け埋めメールはし忘れていました。ごめんなさい。
いえ、
新年は、2日はお伊勢参り、3日からは仕事で、その日は桑名をうろうろ徘徊しておりました。 そんなバタバタしたお正月を過ごしておりましたので、筆不精になってしまいました。はい。まあ、クワナということで。
そこかよ。
うろうろ徘徊しておりました。なんか前回もそんな話しませんでしたっけ？
たびたびクワナとかね。
なんかよく出るなと思って最近。さ、うん、そうか、ナバナの里のね。
そういうキーワードはね。
はい。さて、さてさて、新年、第1回聞きましたよと。平成時代になって、四半世紀が過ぎたのですね。
そうです。
昭和から平成になった時のことはよく覚えていますと。おバブル崩壊した数日のテレビの経済ニュースなどとても印象に残っています。当時は株の、取引所で大勢の人たちがわーわーと、お祭り騒ぎのように取引していましたが、バブってからは閑散として暇そうにしている取引所のスタッフさんの姿が映されていました。あ、これはそうなんですね。
うん
うん、そのビフォーアフターの取引所の風景が印象的でした。うん、僕もまだ子供だったので、それがどういうことなのかはいまいち理解できていませんでしたけどね。昭和64年は1週間しかなかったから、昭和64年の500円硬貨は、生産枚数が少ないから価値が上がるのではと噂を聞き、あの頃はよく500円玉の製造年をチェックしていたなと、ということを思い出しました。またなんかコレクター的な話がね、
ちょっと。もうちょっと私またちょっと話しちゃいそうな。
これも多分ホネストさんね。
まあ、硬貨のね。
いや、お金とかお札も私結構集めてますからね。まあ、結構ってほどじゃないけど。うん、だから僕、昭和64年の500円玉この前見つけて、取ってやります。
ほら。
すごいドンピシャリ。
そうそう、ね。64年のシリーズはね、100円玉は発行されてないんですよ。
ああ。
だから、64年の100円玉っていうのはないんですけど、それ以外は1円玉とか、そこら辺はあるって。
なるほどね。
それはね、なんとなく持ってますね。
私、お金の話で言うと、この近代のお金はないんですけれども、なんか昔実家のね、祖父母の実家から官営通報とか和道開示みたいなのが出てきたので、ちょっとそれを ね、びっくりした覚えがありますけど。
和道開示が出てきたんです
よ。そうそう。
それはだいぶ古いですね。
和道開示って相当高くない？今。
あ、そうなの？あ、和道開示みたいな形したやつだったから。
あ、そう、小判みたいな。
そうそう。
小判というか、まあそういう系の形ってやつですね、う
ん。完全に和道開示になったからちょっと覚えてない。和道
開示になったら、ね、
教科書載っちゃう。
うん、教科書載っちゃうから、それ。
展示されちゃう。
まあね、そんな、あれですけれども、ではまたメールしますね、おやすみなさいと iPad から送信といただいております。
はい、
はい、ということでお便り2通いただきましたけれどもね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、新年2回目ということで今回は、掛け合いタイムズうまうまさんですけれどもね、
はい、
こちらどういうお話でしょうか。
そうですね、まあ新年うまうまが取り扱うタイムズとしてはまあ1回目になるので、うん、まあ、ちょっと明るい話題をというのをちょっと考えまして、うん、まあ、これも痛いニュースなのね。まあ、今年も読みますよということなんですけども。うん、まあ、あなたが考える振り込み下げ。振り込み下げ。これ新年早々やらかしてる感じです
けど。20日見というね。
振り込め詐欺、撃退方法。まあ、母さん助けて詐欺なんていうふうにも言われてますけど、まあ、こちらの撃退方法が話題になってたので、まあ、ちょっとこれをね。取り扱いたいと、
うん、
思います。
はい。これはね、楽しみにしたい。また、うまうまさんらしいテーマでございます。では、引き続き、井戸端カオス、ホネスさん、こちらの方はどうでしょうか。
こちらはですね、まあ、私が、まあ、日頃のね、お仕事の中で、いろいろ新しいビジネスを考えようというようなこともやってるんですけれども、まあ、そういう日々を送ってる中でですね、過去に私が、こんなのいいんじゃないか、って思ってたのが現実になっちゃったというような話をですね、今日はちょっとさせていただこうと思いまして、
うん、
もうクレジットカードとかねいらなくなるんじゃないのっていうような世界になってきましたよっていうお話をちょっとしようかなと思ってます。
はい、まあね、ホネストさんのまあ、ちょっとした愚痴もあるんではないかなと私は想像してますけれども、
はい、
はい、まあ、そんな話題でございますと楽しみにしたいと思います。はい、それではうままさんからね行きたいと思います。準備はよろしいですか。
はい。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、まあ痛いニュースの方でね。プリキュア37人言えますか、うん、母ちゃんの振り込め詐欺。振り込め詐欺。撃退方法が話題。これダメですね。これ、振り込め詐欺っていう言葉をちゃんと読み上げられないという。
振り込め詐欺。
今。
寝起きですか。
まあ、寝起きには変わりないんですけど、
うん、
寝起きでこれ言えないっていうのもちょっとおかしいなと思って。
振り込め詐欺ね。
うん、振り込め詐欺。はい。撃退方法が話題に。警視庁も紹介。ちょっとこの警視庁も紹介ってついてたんで、うん、ちょっとあれと思って、ちょっとこの記事を開いて、うん、まあ、今回のテーマにも、してるんですけれども。
うん、
まあ、この記事の内容としましては、ツイッターで話題になってる一連の流れを、まあ、ちょっとそれを取り上げてるっていう記事でして、
うん、
まあ、アメーバニュースさんかな、のところからの、まあ、転載になりますね。
うん。
まあ、振り込め詐欺ね。まあ、なかなかなくならないよね。っていう話は多分今年もなるんだろうなと思います、
うん、
でそんな中お母さんがあんたプリキュア37人言えるかっていう感じで問い返したところ犯人は慌てて電話を切ってしまったよといった内容のツイートをね一般の方がされてそれをまあ警視庁のなんか公式のツイッターみたいなものがまあリツイートして、それが話題になったというのが、まあ、このニュースの全容になります。
はい。
まあ、その後、いろいろ反響があって、実際そのプリキュアの声優の方がコメントを寄せたりとかですね。あと、テレビの取材もあったみたいですね。
そうなんだ。
はい。で、逆にそっちの方がなんか、あれ？なんかツイッターで適当に発言したりとか、ちょっとたまにね、なんか興味をそるようなことを言うと、一般のね、アカウントでなんかそういう取材とかが来るのかっていうね。思いませんか？
うん、ちょっとなんかびっくりですよね。その、なんでそこまで行くのっていうね、テレビと。
そうですね。で、実際にそのツイッターの方を見ました。1月3日です、はい、それが出てるツイッターは、はい。なんでちょっと古いんですけど。で、まあ、これは記事にも載ってるので言ってもいいと思うんですけど、そのタラモさんというアカウントの方がいらっしゃって、
うん、
で、おそらくこれ見てるんですけど、多分一般の方かなと思います。
うん、
なんかこの方がもうすでにね、なんか、通信社だったりとか、出版社の方だとまた、あれなんですけど、うん、そういうわけでは全くないと、
うん。なるほどね。
で、それに対して、警視庁の犯罪、抑止対策本部、
うん、
うん、という公式ツイッターアカウントがありまして、で、もうこのタラモさんの、書いたツイートがちょっと読み上げますと、母ちゃんからあんたを名乗る不審な電話がかかってきたから、プリキュア37人言えるか聞いたら慌てて切ったよってっていうちょっとシンプルなツイートに、まあアンテナを張っていた警視庁の公式アカウントがですね、プリキュアで母さん助けて詐欺が撃退できる事例、クールジャパンって形でリツイートしてるということです。
よく気づいたねっていうね。
うん、確かに。
うん、そうです
ね。検索したんじゃない？振り込み詐欺みたいな。
定期的にアンテナを張ってる場合は、なんかたまにそういう。でも、そのタラモさんのね、ツイート内容では、振り込め詐欺的な文章を書かれてないんですよね。プリキュアとか、そういうことで検索したら出てくるということなんで、うん、もしかしたら、ちょっとプリキュア関連でのニュースがないかという、このアカウントで調べたかもしれないですけど。
それか、母ちゃんって調べたわけ。
あ、母ちゃんね、
うん。
ただ母ちゃんってね、カタカナで母ちゃんってだと結構一般的に2チャンネルとかで使われてて、そっちは有名だと思うんですけど、母ちゃんの母が普通に母親の漢字になってて、
うん、
ちゃんがひらがなになってるんで、この件、なんですか、変換ってあんまり見ないなと思ったので、これもまたそんなにこうね、引っかかる感じしないんですよね。
まあね。はい、どうやって見つけたんだろうかっていうのはね、あれですけど。まあ、でも、僕はこのニュース結構ね、面白い、感心しましたけどね、こういう切り返し方っていうのは。うん。
中身ですよね。
うん。
はい。振り込め詐欺ってどういうふうにかかってくるのかって言ったら、僕は本当に、当時、オレオレ詐欺っていうのが流行り出した時に、テレビとかで、母ちゃんオレオレ、事故っちゃってさ、急遽金が必要なんだよね、みたいな。
うん。
電話がかかってきて、そしたら急に、こちらは警察なんですが、みたいな、人が変わってくると。それでなんか、特定の、口座にお金を振り込んでください、みたいな感じのことを言って、
うん、
誘導しながら、電話でそのまま振り込ませるみたいな、
うん、
なんかそういうスタイル、 きっとそれは今も変わってないんですかね。
まあ、いろいろ出てくるのは変わってないんじゃないかな。うん、
結果としては、まあ、振り込んでもらうってことですからね。
うん。だから、なんて言って振り込ませるかだよね。
まあ、そうだよね。
うん。その、どういう事例で、まあ、うん、が一番多いのかっていうのもあるんですけど、我々、まずそもそも、この振り込め詐欺、被害に遭ったことってまずありますか？
まあ私はないですし、多分ないと思いますけど。
実家のね、家にかかってきたよ、みたいな。
うん、いや、まあないけど、うん、昔、私が小学校卒業したとか中学校卒業したぐらいの時とかに、
はい。
ホネスト君の友達なんですけど、みたいな。
ああ、そんなのはなんか、かかってくるよ、時々。
そうそう。うん、ホネスト君の、携帯の番号がわからなくなってしまったのって教えてください、みたいな、うん。うん、そもそも俺携帯持ってねえよ。
そうそうそうそう、うん。携帯持ってない時代にそれがかかってくるね。完全にも怪しいっていうね。
そうそうそう。そういうのは、ちらほらあったけどね。
うん、そういうのはあったね。
個人情報を抜き取ろうとする輩がいたっていうのは。
あった気がする、
それは。多分ね、今でもね、あると思う。なんか卒業アルバムとかがね、結構売買されてて。
ああ、そうそうそう。
そっから足がついたりしてんだよね。
いや、だからもう今仕事の会社の電話に、席の電話よ。
うん。
はい。
に、不動産会社からね、やたら電話かかってくるんですよ。
うん。
税金対策で、うんマンション買いませんか、ホネストさんみたいな。あ、結構です、ガチャみたいな。
まあ、だいたいそういうのって名刺系から漏れたりしますけどね。
そう、それで、うん、もうムカついたから、うん、もうダイレクトに、いや興味はないんですけど、名簿どこから入手されましたって聞いて、いやちょっと僕下っ端の方なんでわかりませんみたいな。あ、そうですか。わかりました。
これ、怖いですよ。いや、その相手が普通のそのビジネスっていうか、そのね、不動産が、ちゃんとした不動産会社であれば、ね、全然怖くないんですけど、相手がどういう感じかわかんないんですよね、なんか。
うん。
で、自分の本名ってもうわかってるじゃないですか。
うん。
だから、ちょっとな、みたいな。
そう。それがね、また Facebook で調べたら一発で出てくるとかっていうことになってくるとまたね、違った怖さも出てくるんで。
そうなんですよ。で、なんかありがたい話にたまに、これもあんまり関係ないんですけど、僕も名指しの電話がたまに受けることがあって、うん、結構、まあ、業界がその IT というか、ウェブ業界っていうのもあるので、うん、まあ、転職しませんかみたいな、そういうエージェントさんからのスカウト的なね、
はいはいはい、
アンティング的な、あれなんですけど、これもまた、結構ですが、じゃって行くわけにもちょっと行かないじゃないですか。
いや、本当に。
本当は。
本当にいいことかもしれませんね。うん、
ああ、そういう可能性もあるんですけど、まあ僕はその、いただいた電話の中で、ではっていう形にはならないと思うんですよ。じゃあ、紹介していただけますかみたいな。なんですけど、まあ大抵そういう業者ってすぐには、話してくれなくて、ちょっとなんかザックバランにお話できませんかねみたいな。
ちょっと話をした上
で、ね、どこかで、そうですね、どこかで機会もらえませんかね、
う
ん、
そうそう絶対会いたいっていう、
ね。そう。で、アポイントメント取ったってことが、まあそのね、
そうそうそう
向こうの業者の方からすると一つの成績にもなるのでっていうことなんですけど。
いや、だから、そういう電話の営業さんとかって本当にしつこくて、まあ、熱心だなって思うけどね。
あ、複数のじゃあ、不動産。
いや、もう本当いっぱいですよ。もう数えきれないぐらいの、うん、人たちが電話してきて、ホネストさんね、ちょっと、今その税金対策で。
なんかすごい、ムカつく言い方ですよね、ホネストさんね。だからすごい、サトしてくるような。
本当に、そんな感じ。税金対策でこういうマンションっていうのを今販売させていただいておりまして、すごくですね、いい物件が、現在、ちょっと空きが一つ出ましたので、もうぜひ、ぜひホネストさんにですね、ちょっとお話を聞いていただきたくて、僕、大丈夫です。そういう税金対策、もうちゃんとできてますんで、大丈夫ですよ、みたいな。あ、もうやられてるんですか？ちなみに5年収は言うわけないだろ、バーカみたいな。
まあ、バーカはダメですけど、結構それ、あれですよね、断ったら、あ、そうなんですよ。ちなみに、みたいな、そういう、質問が繰り返されますよね。
そうそうそう。だから、うん、思わずこの前、いやー、でも、やっぱりすごいですね。営業さんって、切り返し上手いですね。ガチャンって切ったけど。
まあ、そんな風に切るんだったら、まあ、なんか話しながら、なんとかかんとかこういうの、あ、ガチャンみたいな、そういう。何かあったんだって。
まあでも、あれですよ。あの、なんていうの、こっち側のね、意識的にピンピンしてるうちは、まだそういう電話を受けても大丈夫だと思うんですけどね。
そう、そうね。
はい。まあ、うん。話として、あの、この、振り込め詐欺は、
そうそう、母ちゃん側の話だ
った、ね。そうそう
そう。そうですね。なんでしょう、我々から話すとすれば、我が息子かどうかのね、判別ってどうなのっていう。
うん。まあ、それはなんか、こうね、プリキュアの件みたいになんか、一つ、なんていうのかね、パスワードを決めておけば
、そうそう、
いいのかな。
暗証番号。
ね、うん。
うん。
しますよね。
そのうち声とかも、その変えれるね、
うん、
なんかアプリをかませば、そういう声が出ますみたいな、
うん、
電話使って、まあ、その人の声になるのか、まあ、ね、わかんないですけど、声だけでちょっとね、本当に、息子を演じてくるっていう人が出てくるかもしれないですからね。
なんかこれ、そういえばですよね、あの、携帯電話、確かめよう、本当に息子かどうか確かめようとして、息子の携帯電話にかけようとすると、そっち側が通話中になってるとかね、
うん、
いうこともでやってくる場合もある
んですよね。あ、先にそっちに電話をつなげといてってこと。
そうですね。
まあ俺電話、
うん。
あ、僕、まああんま大したこと言うつもりないですけど、僕の場合は電話出ないんで、ほとんど。
電話出ない
もうね。
僕も知らない電話番号から出ない。
知らない電話は基本的に出ないんで、うん、あんまりそういうことないと思うんですけど。
そうですね。はい、思ったら、僕その、実家にたまに帰ったりしてるわけですけど、
うん、
あの、僕が子供の時に比べて家にかかってくる電話って結構減ったなって思いますね。なんか
ああ、それは減ったかも。携帯直
接
とか、ね。
家電、はい。直接家電ではなくて、うん、まあ、個人情報とかをどっかで手に入れた、その、直接携帯だったりに、かかってくることの方が多い気がしますね。
うん、そうですね。
うん、まあ、あとは最近は、まあ、LINE を家族でやってたりするっていう人も増えてるそうなので、
うんうん、
基本的にはね、あの、なんかそういう怪しげな電話がかかってきたら、なんか、あんた今、電話かけた私にとかっていう形で、うん、LINE でね、息子さんに、ポンとくればね。
電話以外のコミュニケーション手段ありますからね。
そうですね。うん、かつそれ電話よりもその、敷居が低い手段じゃないですか、
うん。
LINE とかってすごく気軽に送れるので、うん、別に LINE を使ってくれっていうわけでは全くないんですけど、うん、まあ、まめにこう連絡とかしとけば、なかなかそういうね、詐欺被害、ね、回避できるのかなと思いつつも、やっぱりこれってあの、よく言われてるように、100件かけて1件でもね、捕まればそれだけでも、勝ちなんですよ、みたいな。
うん、まあそうだもんね、そこはあるね。
まあ、それぐらいの世界なんでしょうね、彼らはね。
そうですね。まあこれに詐欺をするくらいだったら、なんか一つアイディアでね、なんかアプリ作ったりとかして、それを売った方がいいんじゃないかっていうね。
そうね、確かに。
まあ最近はでもその合わせ技なんじゃないですか。そのアプリで個人情報収集しといて、変なアプリで。
ああ、なるほどね。
ね、そのリストに基づいて電話するとかいう合わせ技になってそうな気がしますけどね。
うん。うん、怖いっすよね。だからそのスマートフォンだったら使ってたらそのスマートフォンに、そのね、対象となる人が、まあ、Siri 使ってたりとかすると、
うん、
いろいろとね、音声で残したりとか、
うん。
裏でされて。
あ、なるほどね。
あと、あるいは、
切り張りして、
はい。その人の趣味だったりとか、情報がそこから抜き取られていて、
うん、
まあ、詐欺被害にね、使われたりとか、個人情報としてそれを売られたりっていうこともありますからね。
本当に、
ね。そこまでできるんだったら、もう別のところに力を使っていただきたいよね。
まあ、でも振り込め詐欺って、その、金額で言うと振り込むんですから、まあ、数万円単位から始まり、
うん、
まあね、場合によっては何百万円も、その、家によっては、被害に遭うっていう事例があると思うんですよね。そしたら、アプリとか一個ずつ売るっていうその金額にすると、なんか一発が大きいなっていうね。
うん、まあそうですよね。ドカーンと、入ってくる場合もあるからやめられないんですかね。これ、やっぱり、なんていうのかな、コストパフォーマンスが気になりますよね。どれぐらいの労力でどれぐらい利益が平均的に得られているのかっていう。多分利益があるからね、割がいいからやってんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。できなかったら途中で、まあ諦めるなり、
う
ん。
そう。
別の方法を確かめるなりっていう。うん、まあそれでも犯罪集団ですからね。とても褒められた話じゃないですよ、これは。うん、ぜひ、やめていただきたいと思いますけどね。うん、あとはなんか、まあ、家の電話だったらできるかもしれないですけど、ガチャって取った時になんか、よく、 まあ子供の頃ですけど、お父さんとかに間違えられるとかそういうのってありませんでしたから、
ね。ああ、ありました。
あれ面白いですよね。ご主人様でいらっしゃいますかみたいな電話の時に、ええ、そうですが、みたいな。あ、はい、私がそうです。とか言って、一旦聞いてみるっていうのを、中1、中2くらいで声変わりをね、こうしてきたような時にやったりすると結構面白いですよね。
勝手に向こうが話進めてきて、こっちが、実は息子ですって言えないくなってる場合もありますからね。
あるある。
追い詰められてる。
何々の件でお電話させていただいたんですけれども、今回はですね、こういうことで、すいません。ちょっと父いないんですけど。
お父様ではありませんでしたから。
すごい、そのセールスでめちゃくちゃ長いこと喋らせといて、意味のない相手だったって知った時は向こうからすると結構ね、
ショックだよね。
しかも結構噛まずに言えたんだけどな、今の宣伝文句はみたいになったりすると。
まあ言うことにね、命かけてるみたいな瞬間なんですかね。
あ、そうそうそう。うん、意気込んでるからね、一緒ね。
はい、今回はですね、みたいな、そういう。はい、みたいなね。うん。まあ今回のケースでは、無事にね、お母さんの方が、プリキュア37に言えますかって言って、そしたらもう向こうが、慌てて電話を切ってしまったそうです。だからこれってそもそも、向こうとしては割と気が弱いというか、そう、本当に取る気あったのかってちょっと思いますよね。うん、
こんなぐらいでね、慌てふためくんだったらね。やるなよ、
ボロが出るから、もうそれ以上は、もうこれは捨て案件だってことなんじゃない、
う
ん、
まあ、すぐ捨てて次に行く
っていう。ああ、そういうことですね。割と、最初の衝撃で、うん、あんたなのとかってなったら、あ、次だっていうマニュアルになってるかもしれない。
そうかもしれないね。確率に行けそうなところだけ行くっていう。
確かに、俺だけどって言ったらいきなりあんたプリキュア37人いんのとか言って急に認証来たらやばいっすね、これ。うん、そう認証方法。
いや、言えねえけどっていう。
本人が言えたのかどうかも怪しいけどね。
そう
。うん、まあ本人の切り返し方で、あ、息子だってわかりそうですね、う
ん、
でもね。
そうだね。切り返しの仕方を見てたんだろうね。
うん。それはですね、ベッド後ほど回答ということでよろしいでしょうかみたいなこと言ったら、もう、あんたそんなキャラじゃないじゃないのみたいな感じにな
るね。誰ってなるから。
そう、誰ってなる。
まあでも、だから認証かけるっていうね、まあ今みたいなプリキュアでもいいですし、お互いに合言葉決めておくとかでもいいですしね。そういうのは。
そもそもね、電話かける時点で、なんか決めときゃいいんですよ。
うん。
なんか、5コール後、1回切って、もう1回かけます、みたいな
ね。うん。
まあそれはね、覚えてないかもしれないからね。
あ、親がね。
そうそう。
まあ、だから親側がなんかそういう分かりやすいものつけるからね、うん。
どれがね、一番そういう被害に遭いにくいんだろうっていうのと、やっぱり僕結構何回かアラートとしてね、ホネスさんの話も受けてっていうのもあるんですけど、向こうにめちゃめちゃ文句を言ってきるっていうのは、ちょっと怖いと思うんですよね。
ほう。
まあ、相手が何者なのか分からないので、結構たまに YouTube とかで、よくわからない業者と電話のね、やり取りしたのを出したりとかってしてるんですけど、まあそれ僕がなんか気が小さいのか、ビビり、下手れなのかわからないんですけど、一人でも敵を増やさない方がいいって僕、生き方として思ってるんです
よ。まあそれは僕そうだと思いますよ。
うん。なので、面白半分で、いたずら電話とかかかってきた時とか、そういった時にね、ちょっとこれはいけると思って勇気を出して、なんかすごい悪口言っちゃうとか、そういうことして、相手、犯人とかって、まともな人ではない可能性があるので、うん、変に因縁つけられたりね、するとか、マークされるっていう話にもなるので、穏便にね、済ませるっていうのが、一ついいかなと。
そう。
いや、だから別に僕も暴言を吐いて切ってるわけではなく、
うん、全然それは、
もう、完全に向こうを持ち上げて持ち上げて、うん、
だってそれってデスクで話してるわけですよね。
あ、そうそう、みんな聞いてます。
そんな罵倒とかしだしたらなんかみんなゾワゾワ心配し始めるから。
もう切った後みんな笑ってますもん。
ああ、また来たの、
そこまで言うんすね、みたいな。
ホネス先輩さすがっす、みたいな。
え、そんな出どころまで聞くんすか、みたいな。いや、でもね、教えてくんなかったよ。
職場でのホネスとはなんか、強そうですね、なんかね。
あ、なんかね、絡んだらめんどくさそう。
まあ、でも、僕、かかってきたらすぐ切っちゃいますけどね。
あ、もう何も言わずに。
もうね、いや、なんか言うんですけど、もう、今忙しいんで、話しかけないで、オーラを出しますね。
あ、それはもう僕もよく使います。
もう、なんていうの、そういうところと話してる時間がもう無駄なんで。
うん。
うん。どうせだって切るんだから。そうそうそう。っていうスタンスで、できるだけ最短で切るようにします。
逆にね、僕一回30分くらいずっと話したことあります。
まあ余裕があるときはね、いいんだけど、うん、遊び半分でね。
そうね、仕事中だったりすると、なかなか。
そうそうそうそう。
まあ、これを、皆さんぜひね、そういう、まあ、詐欺の電話だけじゃなくて、まあ、3人で話したらね、いろいろセールスの電話とかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕から言いたいのは、まあ、それを断るっていうのは大事ですけれども、言い方もね、こちらは、ちゃんと、負のないような、言い方が、もうぜひおすすめしたい。火のない。負の印象、向こうがね、抱いてしまう、受けてしまわないようなね。うん。
まあそうですね。なんか、申し訳なさそうに切っちゃえばいいんですよ、もう。
そうですね。なんかそうすると切られた時に相手が向こうが、よし、またかけようってならない。あるいは、こいつムカつくからなんか、どうにかっていう、印象のない感じでね、うん、薄く切ることによって、あ、ダメだった、じゃあ次かっていう形で、まず回避していくということ。
存在感なく切ればいいと思いますよ。
そうです。うん、
存在感ありありで切っちゃう。
30分まで話したらなんか、向こうに気に入られてなんか、
ね、もう逆にお友達になりますかみたいな ね。
あ、ちょっとなんかフレンド申請していいですかとか。
うぜーみたいな。
うぜー
みたいな。
意外とでも、そのセールスの電話でも、なんか息が合えば、面白いかもしれないですよね。うん、
かもしれない。
逆にそっちの会社に勧誘されたりとかしてね、セールスやりませんかつって。
うん。あなたセールスの才能ありますよ、つって、うん。
いや、結構です。
はい、そんな感じで、今日は以上になります。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。というわけで、
はい、
井戸端カオスでございますけど、
うん、
今回はですね、まあその、まあ、今後の未来どういう技術が出てくるのか、まあ、そういう話をですね、ちょっとしていこうと思うんですけれども、
うん、
まあ一回ね、我々のこの駆け上がりラジオでも100年後の未来がどうなるかみたいな話をですね、過去にしたことがあると。うん、
未来系の話はいくつかやってますよね。
そうですね、覚えが、はい、あります。
はい。そんな中ですね、まあ私も仕事柄ですね、まあ、その数年後、まあ100年後はちょっと先に行き過ぎなんですけど。
行ってないですからね、多分ね。
技術的に言うとね、まあ、5年後、10年後。要は野村総研がよく出してるようなですね、未来年表みたいな感じで、まあ、どういう未来があると、これからの生活者の皆さんにとっていい未来になるのかとかですね、こういう技術があるといいんじゃないの、うん、うちの会社としてこういうことをやっていくべきなんじゃないのとかですね、まあそういうことをまあ考えるわけなんですよ。
うん。
うん、でね、今回ご紹介したいのは、まあこれも1月8日にですね、まあニュースとして出てたものなんで、まあちょっとかけらじタイムズっぽくなるなとは思ってるんですけど、うん、富士通がですね、静脈認証の、まあ、その、認証技術を活用してですね、手のひらをかざすだけで、ね、この静脈認証をするだけで、買い物の支払いができるようにする仕組みというのを、まあ、発表したわけです。
うん、
で、まあ、これがどういうものかというと、事前にね、自分の、まあ、静脈を、そのクレジットカードに紐付けを行っておくわけです。まあ、なので、おそらく18歳以下の方は、これはできないんですけど、その自分の静脈の情報と、クレジットカードの情報、あと、まあ、例えば携帯の番号とか、名前とか、まあ、そういうようなところを全部登録をしておいて、で、 あとはですね、例えば海外に行った時とか、よくまあ皆さんこうカードを紛失したとかいろいろありますよね。まあ、そういうのを防止するために、うん、もうただその人は何も、決済をするためには何もお金を持っていかなくていいですよと。もうただ自分の体だけあって、で、店頭に置いてあるその静脈認証をする機械に手をピッとかざせば、あとはもうそれでシャリーンと。まあある意味お財布携帯みたいな感じでですね、決済ができるようになると。いうような技術を発表しました。
素晴らしい。
素晴らしい。
素晴らしいですね、これ。
まあ、これができるようになればですね、財布落としたがほぼなくなってくる。
ですよね。
うん、クレジットカードなくしちゃった、が止めなきゃ、がもう一切ないです。
あとこれコンビニとかでやることですと、小銭出したりする時間も軽減しますから、まあそこは他のね、今ある決済方法で全然できてるっちゃできてますけど、普及したら明らかにこれ一番早いじゃないですか。
そうなんですよ。で、今のその決済方法って結局何かしらカード出さなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。
ですよね。
そのいろんなカードがね。
手元でちょっとパタパタしますよね。
そうそうそう。これと、で、チャージをしなきゃいけない。まあ、自動チャージとかっていうのもありますけど、これと、あ、じゃこれでやります、シャリーンみたいな。まあ、そういうのも、落とした時にじゃあどうすんの？その、オートチャージにしてた時のスイカ落としたらどうすんのとかですね。
そうですよね。
そう、落とす危険性というのがあるわけですよ。そういうのを、まあ、全部払拭するような、こういう、まあ、自分の手のひらだけで決済ができる方法というのを富士通が発表しましたっていうところに今回の、まあ、主眼を置いていきたいんですが、
うん、
まあ、こういう話をですね、私も、まあ、2年ぐらい前に考えててですね。
それはどういう機会に考えてた？あ、会社でってことですか？
会社でです。もうそれこそ、例えばクレジットカード会社に、うちの会社からね、提案をするときにどんな案がいいと思いますかっていうその社内会議の場で、まあ、言ったんですけど、まあ、ないでしょ。
なんで否定されたんですか、それは。
いや、それはもう簡単で、
うん、
その、要は今回富士通が開発をしたこの端末、
うん、
静脈認証を、読み取る端末、の一台一台がおそらく高くなるんですね。
うん。
で、その端末が高くなったら、そもそも、大きいお店はいいですよ。百貨店とかは。うんうん、まあ、多分、入れるってなったら一斉導入するんですけど、個人商店とかね。
うん。
店舗展開2店舗3店舗くらいしかやってないようなお店っていうのは、こういうのは結局なかなか入りづらいんじゃないか。まあ、
それはそうかもしれないですね。
うん。
で、そうなると、結局、こっちのお店ではカード。こっちのお店では手のひら認証。ってなるとカードってやっぱ必要じゃんっていう。
うん、まあそれは一理ありますよね。
そう。
まあ
それはそうなんだけど、うん、かといって今後ね、考えていく上でそういうことができるようになりますよっていうのを言ってくのはいいことなんじゃないですかみたいな。
まあだってクレジットカード最初に言ったね、まあうん、その IC カードとして、
そうそうそう。
やるっていうこと自体も絶対その話出たと思いますからね。
そうそう。カードなんて、やらないでしょみたいな。この機会高いでしょみたいなことになりますからね。
うん。
まあそうですよね。まあ、静脈認証とか指紋認証って結構前からありますから。
うん。
まあ技術的に何が新しいかっていうとそれで買い物ができますっていうところなんだと思うんですけど。
そう。だからまあ別に、うん、ものすごい進化というか、
うん、
イノベーションではないんですよ。決して。
そうですね。結構前から、だって、銀行では使われてますしね。
そうそう。銀行で使われてますし、うん、その静脈認証に関して言えば、やっぱり、日立と富士通っていうのが、二大巨頭なんですよ。その、なんだ、特許持ってるところで言うと。
うん
うん、彼らがやっぱりすごく秀でてるので、うん、まあ、ね、私が案出したところで、私別に富士通でも、日立でもないんで。
まあ、
できるかって言われたら別にできないんですけど。
自社でサービスをね、知らすっていうのは。
そうそう、やろうと思って
た
ら、まあまあ無理なんですけどね、
うん。
だから別にね、僕の意見が通らなかったからって、ほらーって、まあ、言いますけど別に、まあまあ、どうせ富士通さんでしょっていう感じにはなってるんですけど、こういうことって多分いろいろあってですね、まあそういう世の中でこう溢れてる、一個人が考えるこの、新しいビジネスみたいなのって結構多くあるんじゃないかなというのは。
そうですね。ありそうでなかったっていうのは結構ありますよね。
そうそう。だからそういうのがこうなんか主婦の方が考えた便利 お掃除グッズみたいなのが特許取られて、なんかすごく売れたみたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね。
だからそういうことなんだろうなっていうのは思ってるんですけど。うん、で、今回この静脈認証をするにあたって、まあ、自分も考えてたのに、まあ、否定するのもどうかと思うんですが、一つ懸念としてあるのを、まあ、ネットでも書かれてるんですけど、腕切り落とされる可能性あんじゃねえのっていうのはすごい言われるんですよ。
うん、まあでも映画とかによくそういうの
厳しいんじゃない？腕切り落としたら血液流れない状態でね。
いや、そうなんです。そうなんですよ。うん、結局、静脈認証ってその血液流れてなきゃいけないとか、うん、技術的には、iPhone 5S で最近その指紋認証入りましたけど、
はい。
あれも、切り取った指では反応しないようになってるんですよね。
うん、そうで
し
ょうね。
結構あれ厳しいですね。
そうそう。なんかその静電気だったりなんだったりっていう、そういうのも含めつつ、その指の内側まで見るっていうような形をやってるので、iPhone 5S も、まあ、その切り落とされたものではダメ。まあ、切り落とすっていうのはすごく気持ち悪い話ですけど。なんで、まあ、その、生体認証に関して言えばですね、やっぱり生きてる人間を使わなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、基本的には大丈夫だろうと。ただそれを知らない人が、まあ、切り落としをされてしまってみたいな事件が起こる可能性もまあ否めないよね。
まあ指とかだったら切られちゃう可能性ありますしね。腕とかだと結構大掛かりなね、多分装置が必要ですけど。
うわー、うん、ってなるからね。
まあでもこういうのは昔からよく言われてますよね。大学とかでも多分生体認証の授業すると絶対こういう話しますからね。
そうなんです。うん、なので、まあ基本的にその、手のひらの静脈って、どうやら8歳以降はほとんど変化しないんですって。
うん、まあ、そうだろうね。変化したらだって、ね、意味ない。
まあ、じゃあ、18歳で登録して、50歳、60歳になっても全然使える。
全然使えるん
ですね。まあ、懸念としては、手がしわしわにな
っても、まあ、大丈夫。
そう、懸念としては、あれですね、手術とか。
そうだね。手の手術とか、右手をじゃあ失ってしまった時にっていうのは、うん、まあ、それは銀行もよくやっていて、右手と左手両方やっときますとかね。で、右手と左手が仮にもう、なんか怪我で一時的に使えなくなりましたっていう時は、もう、暗証番号でやっちゃうとかね、う
ん。あとちょっと気になってるのはね、血栓とかができたりとか、血圧が変わると、多分変わってくるんですよ。血流の太さが。
でも、太さ、だけで見てるわけじゃないと思うんですよ。特徴
パターンを見てるんでしょ。だけど、うん、
パターンその
実際そこまで血が回らなくなったみたいなことがあるとパターンとして変わってくるんで。
すげえマニアック
な話になって。うん、まあ私血回らなくなったらちょっとあれだよね。
そう。
手的に大丈夫。
あ、まあ、だから本当に細かいところね。
まずそんなコンディションで買い物しに行くなよっていうか。そう。まず病院に行けよって話にはなると思うんですけど。
あ、まあでもまあグリンティさん言ってることは、うん、正しいと思います。そのじゃあ血流どうするのとか。いろいろ出てくると思うんですよ。
まあ私はあれですね、結構生体認証はね、詳しいんですよ。
ああ、ちょっと興味あるんですね。
まあ昔ちゃんと勉強してたこともあるんで。
ああ、はい。だからそういう点でいろいろね、やっぱりハードルってあるんですよ。うん、ただ、なんか今回のところで言うと、その手のひら静脈と電話番号というのを掛け合わせることによって。
そうだね。
一応 100% にまで向上してますよとか、うん、まあその掛け合わせっていうのを使ってますよっていうのは発表してます。
基本的に多分掛け合わせになるんでしょうね、これからも。
う
ん、
一つではやっぱりね、どうしてもセキュリティが担保できないっていうのが、やっぱあるんですって。
う
ん、まあ
そうでしょう。
で、もう一つ今回この件で気になってるのが、暗号化された後のその静脈認証の情報とか電話番号って、Amazon のクラウドサーバーにどうやら保存されると。アマゾンのサーバーで大丈夫なんか
あ、いや、まあ、いや、AWS なら大丈夫ですよ。
あ、出ましたね。その AWS、うん、大丈夫だと思うんですけどね。
うん。逆に言うと一番提案したいくらいです。
まあ、安くてね。大きな、うん。
障害起きてもすぐ解決しますからね、あれは。
まあ、それが実際に入ってる場所がね、世界各国のどこに置いてあるかもわからないっていうのが、あるんで、まあ、ある程度セキュリティは担保できてるとは思うんですけど。
なるほどね。
まあ、そこがどうなのか。まあ、盗まれてもね、結局、そんな静脈の情報なんて盗まれても、使えませんから。数値変換してるでしょうし。まあ、そういうところがあってですね、まあ、こういう、まあ、新しい静脈認証で買い物をするというような技術が出てますよっていう紹介があるんですが。
あとはこの静脈認証のその機械が流通っていうかまあ何ですかね、普及して価格が下がって、 いろんなお店でそれが使えるようになっていくっていう時代の変化がありつつ、うん、まあ、10年後とかにもしかしたら、
そう。
できるようになってるかもっていうことですね。
だから僕はね、このタイミングで富士通が発表したのっていうのは、すごく意味があるというか、うん、7年後に東京オリンピックが、やりますよね。
はい。
多分そこへのある程度の照準を出してきたんじゃないかなと思ってるんですよ。
7年後に目指してるってことですか？日本で。まあ、東京付近でやる
って、ね。あ、そう、はい。テスト的になんかそういうのをやって、東京ってすごいんだぜ、とかね。
あとなんか、海外のお客さんを登録するっていうメリットありそうですね、日本の企業が。
そう、
うん、おなんか、日本のそういう企業とか技術すげえっつって、なんか好奇心があったらそこで、なんか個人情報登録して、この認証を使いたいなって。ね、一個クレジットカード作っちゃうみたいな、
そう。
感じで会員になってもらえるっていうね。
結局、日本人がアメリカ行くときも、あれ、指紋両方取られたりとかするじゃないですか。
うん、
だからそういうような形で、逆にこう、日本に行くときは、自分の静脈登録していけばこんなことあるんだぜ、楽だぜ、わざわざ日本の10円ダーマーとかをですね、出さなくてもいいんだ
よ。ダーマ
まあそういう、要は、オリンピックの場って、その都市ってこんなすごいんだぜ、みたいなことを、言う場でもある意味あるわけなので、まあそういうようなところにも、やはりその富士通、まあ今回富士通だけじゃないですけどね、発表したのって、その富士通が開発してる、その、静脈認証のシステムを使って、一緒に組んでこう発表したっていうようなところがあるんですけど、まあこういうようなところがですね、今後、多分このおそらく7年間の、早いうち、7年間じゃないですね、6年間ですね、2014年ですから。
はい。
その、まあ、今年、来年あたりにですね、こういう技術の発表って多分ものすごくいっぱい出てくるんですよ。未来の日本はこうなっているっていう技術。
うん、
しかも各企業からいろいろ出てくると思うんで、まあこういう新しい話っていうのは、ちょっと一つ一つ私も取り上げていって、あれ本当に使えるのとかですね。まあそういうことをちょっとお話ししていきたいなというふうに思いますが。
うん。
なんか、お二人の中で、こういう未来があったらいいな、って思い描いてることってあったりしますか？
まあ、これからはね、もう何でも、あれですよ、オンライン化しますよね。
うん、うん。
コップとか。
コップ
とか本当に身近にある全てのものがネットに繋がってくると思っていて。
なるほど。
そうすると、ネットに、今までネットを使うのは人間だったわけですけど、もうそれぞれのデバイスが勝手にこう、お互いにやり取りし合って、何か構成するっていう世の中に。
なるほど。
僕はなっていくと思いますね。M2M。まあ、あとは IoT と言われてますね。インターネットオブ、Things っていう。もしくはインターネットオブ Everything と言われますけども。うん。そういう世の中になっていくんじゃないかなと。
なるほど。
うん。
うん。
そうだよね。結局、それでまあ、人間は、その、機械同士が勝手にこう通信をすることによって、外から、まあ、どんなところにいても、家の中の状況をこう把握できたりとか、いろいろっていうことができますよ、みたいな。
そ
ういうような感じになって
く
る。
そう、最寄り駅で、まあ、例えば家帰ってくるときに最寄り駅を通過したことが、もう家側が分かってて、で、
ね、
ちょっと暖房温めといてくれるとか、ね、うん、こういう行動をし始めたらお風呂を沸かしてくれるとかね。
そう、ね、
そういう、ことになっていけるんじゃないかなと思ってますけども。
だからもう人間として何かスイッチを押すということが少なくなってくるかもしれないよね。う
ん、今まで多分無駄だった動きがこうどんどん削ぎ落とされて、まあそれがいいことなのか悪いことなのかは別としてね、そういうことができるようにはなると思うんですよね。
そう。
うん、
馬場さんは。
僕もちょっと近いですけど、どんどんこうこのね話で言うと財布をね持たなくても良くなるっていうことですから、うん、手荷物みたいなものもごっそり減っていくよなっていうね。
うん、
ああ、なるほど。
まあ、多分、物流もすごく、どんどんね、コンパクトというか、スムーズに渡るようなね、世の中が、来ると思うので、それで言うと買い物したら基本的にはもう、そのままというか、だったりとか。
持ってくだけとかになりそうだよね、買い物ね。
持ってくだけっていう、うん、そうですね。
そもそもさ、だってETC みたいな仕組みが俺は欲しいんですよ。こう手のひらでパッてやるのもちょっとめんどくさいんですよ。
だからチップどっかに持っといて、歩くだけでもう決済完了みたいな。
その店出たらチラーンってなるで、それでいいんですよ、もう。
そしたらまあ、盗難防止もできるしね。
そうそうそう、そう、うん。万引きが絶対になくなるっていう。
いいですね。あとはそれが、その標準化できるかってところですね。うん、なんかそこにお金がめちゃくちゃ、その人単体でそれを使うのに、一式500万くらいかかりますってなったら、一部のリッチな人しか、そのね、そこに最適化できないので、しばらくはまだまだその普通に小銭とか、普通に財布の中のもので買い物し続けますとか、あとは単純にその見えないと結構怖いとか言って、あんまりクレジットカードで決済しない人って、まあいるじゃないですか。
いますね。
もうそれは確かに最もだと思うので、その、まず技術もあるけれども、次にまあ選択もありますからね。
そう。だってあの、
俺はこんなもん使わんとかね。
停電したりとかした時は、いずれにせよお金が必要になってくるんで、やっぱりアナログ的なのは残ると思うんですよね。
そうですよね。震災とかで、とか、そういう時に普通のお金がね、
うん、
まあそれすら使えないとかもあると思うんですけど、結局どんどんそういうところって物質にどんどんこう、依存していくっていう形になるんで。
そうですね。
やっぱね、一番強いのはアナログですからね。何かもう異常事態になった時に一番強いのはアナログなんで。
人間がその人間の体である以上そうなると。
そうそうそうそう。
そのうち人間がその体から離れたりとか、機械になったりとかしたらあれです。そう、電子的な存在になったらあれですけど。
まあでもそういう意味で言うと、やはり、まあその電気の発電やら何やらっていうのも、まあもうちょっとこう個人単位でね、簡単にできるとか、まあ、そういうようなところの時代にもどんどんなっていくんだろうなっていうのは思いますけどね。
想像すると楽しいですね、やっぱりそういうの。
ね、未来の世界っていうところ。
それを毎日それ思って、それでをね、資料にして仕事になってるっていうホネストが、ちょっと羨ましいなってね、
まあ。残念ながらそれは毎日やってない。まあね、ひたすらの企画書書いてるっていうような感じですけど。
まあ、企画するのも楽しいですし、こういうのは自分でちょっと手を動かして、ちょっと個人的に作ってみるっていうのも楽しいですからね。
そうそう。できた時の喜びはね、はい、やっぱり、うん、おぉ、できたっていうような感じになりますから。うん、まあ、その快感を楽しみながらですね。ね。今後の未来、かけらじでも、一緒に考えていきたいな、というふうに思います。ということで、今回の、井戸端川さん、この辺で終わっていこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、ということでね、コーナー二つとも終わりましたけれども。
はい。
まあ、振り込め詐欺の件ですか、これも、もうね、相手が本当に息子かどうかを生体認証で確認すると、いうことをすれば。
今日のタイトル決まりましたみたいになってた。
いいんじゃないかなと。ちょっと、iPhone に指紋つけてみーやーとか言ってね。こっち側に。
ねはい、こっち側でわかる。
こっち側でね、わからせるっていう。みたいなことをすれば。まあ、技術で幸せな未来を作るとするそういうことなんですからね。まあ、そんな感じで、結構、お互い遠いようなニュースとカオスでしたけれども、まあちょっとね、お金に絡む話であるとか、まあちょっとね、相手が誰であるとかを認証するっていう意味ではですね、うん、似たようなテーマになったのかな。
また偶然出ましたね。はい、偶然テーマが近くなるっていう現象。
うん、そうですね。まあでも、一件目はどちらかというとね、アナログな、その人間味の溢れるお話というか、ね、迷惑電話の回避法みたいなところもちょっとありましたけれども、ねはい。はい。まあ後半の方は完全に未来のね、技術と。まあ、かけらじ時々取り上げるテーマになりますけれども、まあこういうのやっぱりね、考えていかないとですね、今に満足しちゃうとね、どうしてもアイデアが出なくなるんで、まあ時々こういう話は必要かなと思いますし、
そうです。
はい。まあこれから、ね、未来を作っていく世代、まあ私たちはもちろんそうですけど、私たちはそれ、若い方とかね、もっとこういう 未来志向を持ってほしいなと思ってますので。
まあ、大事なのは、その、考える人と、一回それを聞いてみて、あ、いいね、それっていう人の、があって初めて成り立つような気がするんですよね。じゃあ、その技術を実装しようっていう話になるので。
そうね。
あとはね、その、いいなと思ったアイデアを、上の人とかに認めてもらうためには、もうワンステップね、必要なんですね。
そうなんですよ。これが。そうなんです。そこなんです。
そう。やっぱり経済、あ、その、コストパフォーマンス、コスト対、費用対効果とかね。
そうですね。
そう。はい、あとは、本当にそれがどう役立つのかっていうストーリー付けね。説得力のあるストーリーを作っていかないといけない。
企画書講座みたいになって
まあ、それは企画書にとどまらず、上の人に何か説明するときは絶対必要なスキルだと思うんで、まあ、そういう話も、ね、できたらいいなと思ってますけど。まあ、今回はね、ちょっと妄想、するというところで、第一ステップ踏みましたと。はい。まあ、すごくいいテーマだったかなと思いますが、いかがだったでしょうか。さて、まあ、エンディングになりましたので、はい、まあ、2014年の抱負というね、ところ。まあ、これ、今月のかけらじのテーマになってます。ですので、まあ、私たちの方からも、まあ、言っていかないといけないかなということで、まあ、ちょっと、軽くね、言おうかなと思いますけれども。まあまあ、私の方から行きますかね
。なんでそんな、すげえ自由な感じ。とても方法をこれから述べようっていうテンションじゃないですよ。咳込みながら。
やったりみたいな感
じ。いや、今、ね、突然ちょっと咳が出たんですけど。ああ、まあ、はい、2014年一言で言うとね、もうアバンギャルドに行きたいなと。
もう、なんだそれ。
わかんない。
アバンギャルドって前、カタカナ語のね、話の時にありましたけど、前衛、そう、前衛的というね。前衛、まあ、攻めていくよっていうね、ことですよ。うん。うん。で、まあ、なんていうかね、まあ、仕事とか全部ひっくるめて、やっぱ昨年はね、どちらかというと、まあ、保守的だった私なんですね。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、安全を求めていたというか、まあ、なんでかっていうと、いろいろその、ね、厄年みたいなのもあって、
厄年ではないです
。はい。八方塞がりだったんですね。
ああ、なるほどね。
はい。というのもあったりとかして、ちょっと、あんまりこう、攻めてなかったんですけれども。まあ、今年はですね、かけらじ的にも、いろいろ、他の部門というか、他の、ポッドキャストさんとかね、やっていきたいな。毎年言ってますけど、去年全然できてないじゃないですか。コラボとか。
そうですね。
かけらじとしてはね。
かけらぼやってないですね。うん、
かけらぼやってないですし。だからそういうことも含めて、もう前衛的に行きたいなと。まあ、具体的には、まあ、去年目標としていたことはちょっと一個でもやり遂げていきたいな。CD 出すとかね。
うん。そうだね。
そうそう。
っていうふうに思ってますね。まあ、今年が、まあ、私の抱負ですけれども。
はい。
じゃあ、二人、どちらか先の、どうぞ。
ほねさん。まあ、じゃあ僕からいきますかね。
はい。
はい。
まあ、まんまのね、2014年の、まあ、抱負ですけども、まあ、アバンギャルドに行きたいなと思いますね。
嘘、かぶせだと思ってたのに。
多分これね、ホネスさんも考えてたと思うんです
。考えてました。
だから僕これ、笑いを
先に取ったと思って。先に誰だなと思ってました。
まあただ具体的には僕は、うん、うまうまっていうツイッターを、うん、その、去年ね、4周年記念ってことで、の日くらいに、うまうまって作ったんですよ。
うん。
で、割と100人近くにようやくフォローが、
はいはい。
できて基本的に僕、お返しっていうか、フォローの方もお返しさせていただいてるんですけども、まあ、肝心のツイートしてないと。それは、増えんわなと。
うん。
なんか、130ツイートくらいしかしないですね。
うん。
ちょっと少ないので、うん、まずどんどん発信していくってことで、そのツールとして、まあ、別にツイッターじゃなくてもいいですけど、一旦、なんでしょうね、うまうまっていうアカウントとして取ってるので、
うん。
そのツイッター活動もして、うん、で、まあ今日の話題に絡めますと、なんかこう自分がツイートした文章が、いい意味での、波紋を呼ぶみたいな、
うん、
波紋呼ぶってなんかあんまりいい意味で使われないと思うんですけど、
ね、
まあそこからいい影響が出て、うん、例えばそれが、駆け上がりラジオの、まあなんでしょうね、聞いてくれる人が増えたりとか、
うん、
そういうきっかけになると、もういいじゃないですか、みたいなね。うん、つまり、アバンギャラドで行きたいという話になりますよね。これもまた
。なるほど。
はい。
アバンギャラドって言いたいだけなんですけど。はい。
ホネス。
僕の目標はそんな感じです。
はい。はい、ありがとうございます。
で、私ですか。
はい。
はい。
私はですね、まあ、アバンギャルドに行って言おうと思ってたんですけど。
言ってもいいのに。
アンニュイでもいいですよ。
あえてアンニュイに行きたいと思います。
いや、今年の目標はですね、何か物にするっていうのをちょっと一つテーマに、
はい。
あげようかなと思って。はい。まあ、物にするっていうのはですね、まあ、多分二つの意味がありまして、実際にまあ、物を作る。
うん。
ね。何か物を残すっていう意味での、ものにするっていうのと、まあ、技術とかね、新しい、まあ、知識とか、そういったものを、まあ、自分のものにする。ね、自分の中に取り込むと、うん、いうようなところをちょっと一つ目標に掲げてですね、まあ、かけらじに関しても、まあ、去年はあまり物が作れなかったので、
うん、
まあ、物を作っていくというのと、かけらじを通してですね、何か自分の、強みになるようなものというのをこの2014年は一つ作っていきたいなというふうにですね、はい、思います。
そうですね、いいことだと思います。うん、まあそういうものという意味ではね、かけらじサイトがねできてないと、
そうなんです。
でここ
ブログしかないですね。
はい、ここをねちょっとちゃんとやりたいですね今年。
そうだね。
で、
それを取ったらこう、は
い、で。私ね、ちょっと裏でいろいろその、自動化、まぁ、ちょっとこのかけらじサイトでいろいろ実験したいこともあって、
はい。
うん、なんて言いますかね、賢いサイトにしたい。
はいはい。言いたいことはなんとなくわかります。はい、
そう、さっきのね、ものとものが勝手にインターネットするみたいなんじゃないですけど、なんて言いますかね。まあ、ツイッターと勝手に連携するようなサイトだったりとか、今フェイスブックもやってますけど、やっぱりね、人手でかかってる分が大きいんですよ。時々ツイートしなきゃいけないとかね。
そうですね。かといってボットで毎回3種類くらいのことを言っても、それもそれでってなりますしね。
そうなんですよね。で、あとは皆さんとその、今のブログのコメントだけではなくて、まあ、ツイッターでそのかけらじ関係のことをつぶやいてそうなのを自動的に収集してくるような、この回に関してこの人発言してるよみたいなのを集めてくるとか。
ああ、ね、しかもなんかカウントとか自動的に集計できるってすごい嬉しいですね、なんか。
そういうことが、こう、できるようなサイトに作っていきたいなと。まあ、実験でいろいろね、やりたいと思ってるんですけど、まずはね。ちょっとそういう話も、僕の中では考えているので、まあちょっと、サイト作りという一環の中でそういうこともね、今年は目指したいなと、はい、思っておりますので、まあリスナーの皆さんもね、いろんなアイデアいただければなと思っています。
はい。
はい。はい、ということで、まあそういったアイデアとかですね、番組に対するメッセージはですね、ツイッターのダイレクトメッセージまたは E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ。で、e メールは、かけらじアットマーク、gmail.com もしくは、かけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマや、今月のお題に対する回答。今月のお題は、2014年の1年の抱負ですね。はい、気軽にどしどしお便りをお送りください。ということです。さあ、今日もね、エンディングになってきましたけれども、うん、よかったですね、今日の会話。
なんか、まったりしてますね。
まったり。ね、まあ、土曜日なんですけども、いつものね。
そうですね。
うん、まあ、幸先のいい、今年は1月になるといいですね。
噛み噛みだったけどな、なんだ、噛む年になっちゃいそうです。
はい、まあでも今年ね、7月になれば5周年かなになります。
そうですね。
まあ、それを目がけて頑張っていきたいと思いますね。
そうですね。
はい。それでは、お送りしたのは私、グリーンティーと、
うまうまと、
おねそでございました。
はい。それでは次回、お楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。